こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォーマーです。今日もあなたの心がキラキラと輝いて、身も心も軽く一瞬一瞬新しい人生が開けてくることを願って法案を発信したいと思います。まだお名前が続いていますかね。無量寿経のね、続きはお釈迦様が次々と言うまで、この世に現れた仏様の名前を、語られるというパートで、次はですね、次の名前は海学神通、海の悟り、しかも神通ですから、神通は神通力といって超能力ですね。海の悟りのように、超能力がある、あるいは海の悟りから生まれた超能力でしょうか。どちらでもいいんですが、こう結構ね、そのね、悟りを海に例えるっていうのがよく出てくるんですよ。で、これこれある学者によればですけど、南インドで勃興した大乗仏教の一部、南インドの方で強く起こったものは、割とこう海のものが多いっていうふうにね、海に関することがよく出てくるっていうふうにありますけどね。有名な言葉でね、有名ってこの方面を勉強している人にとって有名っていう意味ですけど、諸仏の小変近いわっていう言葉なんですよね。もろもろの仏様の知恵の海はっていう、近いというね。続いていっちゃうと、その知恵の海はイメージから生まれるなんていうね、なかなかこう最近のニューエイジかっていうような感じの言葉が出てきますけど、よくね、波と海とに例えますよね。つまり、一瞬一瞬心に生じてる、起こっている念、あるいはもう一つ一つの人生でもいいんですけど、一回一回のそれはもう海面にこう割られる無数の波のようなものでね。だけど海そのものは全く静まり返ってるのとは変わらないという、海の水の上に現れてくる現象があくまでも波ですけれど、本体は海、この存在の本体ね、それを悟るというのが、そしてその存在の本体さえ悟ればね、どんな超能力が出ようが出まいが、もう出すのも自由だし出さないのも自由というね、そういう仏様になるであるし、また人をそう悟らしめる、そういう仏様なのと。人を何とかしてなんぼですからね、存在っていうのはね。そもそも自分一人で明るいったってさ、周りが暗かったら意味ないですよ。ね、そういうの能天気と言いますよね。周りを明るくしてこそ本人が明るいと言えるんで、でも周りを明るくしてる人で暗い人っていないですからね。無理ですよね。周り明るくしておいて自分が暗くなるなんてのは無理ですよね。そういうふうに周りを悟らしめて自分も悟る、あるいは同時、こういうのはもう本当に、自他同時というのはもうそもそも、これも宇宙の根本的なことですので、話してると、なかなか次に進まないので次に行きますけど、だからですね、次の名前がね、水光なんですよ。水の光。もう一つ一つのキラキラとね、その一つ一つの波にまた、光がね、反射するというね、その光を表すような仏様であり、それを存在に一つ一つを光り輝かせる仏様という意味ですよね。で、次に大光、大いなる香り、お香の香ですね。とにかくその仏教というか大乗仏教というか、で大という言葉が出てきたら要注意、要注意というのは 要するに大小遠近大小の大ではないので、比較相対のことじゃなくて比較相対を超えたものを大というんですね。これ大乗仏教の大もそうです。実は私ら相対超えてますという、それがまあ大乗という意味で大ですね。相対を超えたところからもう人々の無意識にこう浸透していくような、まあ、そんな存在、これを大空というわけですね。で、まあ、次に離人空、まあ、人空ですからね、塵と赤を離す、塵と赤の、まあ、なんかね、こう塵と赤を取ってくれくださる仏様のありがたいですね。まあだけど塵と赤を取るっていうのは並大抵じゃないですから、逆に言うと非常にまあカルマを落とすっていうことですからね、非常に大きな直面をさせ進められるということですね。まあ人のカルマと直面するなんて、まあ、一番大変なことで、これもよほどの愛情がないとできないですよね。もう本人が一番自分で見たくないところ、そこをまあ見なきゃならない。まあだから嫌われることが多いこと多いこと、でそう嫌われてでもそれをまあやんなきゃなんないっていう、のはなかなか大変なことです。まあほっといてその人が幸せになるってことないですからね、まあ、未来を考えたらどうしてもそれは本当はまあ向き合わざるを得ないわけですね。いつかはしなきゃならないことですから。だもんだから次の名前がいいですいいですね。嫌だと思う心を捨てるっていう名前の仏様、遮縁にと書いてますね。いやーすごいな。だから続いて法縁と名付けると、まあつまり縁というのはカルマを燃やすということが縁というね、炎という字が右に出てきますけど、まあ人が苦しむ時、人が苦しみの中にいる時はカルマが燃えてる時ですから、燃やし尽くして、燃え尽きて、そして次にその肺の中からまあ蘇ってくる、あれ不死鳥っていうね鳥がいますけど、燃えて肺の中から蘇るって、あれはまさにカルマが焼き尽くされた後に新たな霊的に新たなこう輝く自分として復活するという、そういう意味なんですね。だからこの法縁、縁ってそのね、カルマが燃えることの後の生まれる宝という、そういう仏様の名前、そしてそれが明朝。もう明というのはまあ、そうですね、もう相対を超えた絶対的な美しさというかね、心よさというか、その頂き頂上にあるという、そう至るためには幽竜でなきゃ、次の名前ね、幽竜でなきゃいけない。幽竜というのはね、勇ましく立つ、もうどんなカルマでも受けて立ったろうじゃないかって、乗り越えてやろうじゃないかって、あるいは直面せしめてやろうじゃないかってね、そういうふうに勇ましく立つというのは幽竜と言われますね。まあ実はね、先ほど直面、人のカルマとかエゴに直面的に向き合わしめること、よほどの愛情がないとできないって言いましたけど、実はね、人のこうまあ言いづらくてなかなか人のカルマに直面させられないんですなんて言う場合はね、自分のカルマにも直面できないですね。あれ、人をどう扱うかというのと自分をどう扱うかというのはまあ実はイコールですから、人のカルマに直面できなければ自分のカルマにも直面できないですよね。結局その元にあるのは何かって、これ人生の愛ですよ。存在への愛ですね、生命への愛ですね。ね、昔言った作家で太宰治とか坂口安吾とかね、そういうブライ派っていうか非常に破滅的な生き方の中にこう小説を書いていった人たちがいますけど、あの人たちね、破滅と言って敵と言ってもやっぱりね、もうそれやっぱりね、根本にあるのはね、人生の愛だと。逆にね、愛がないのはいわゆるやりたくもないことやって とりあえず自分をごまかして生きることかもしれないですよ。どうかあなたもね、本当に自分の心の裸というものの心、もう素の心、それをストレートにこうと向き合って、もう人生の愛、生命の愛を発見してね、そしてこう勇ましく立って、勇龍という仏様のように勇ましく立って、こう海のように大きな悟りのもとに、こう本当の超能力というのは人生を変える能力ですから、人生をクリエイトする能力ですから、それを発言して、光ある人生、喜びある人生をどうか送られますように。